説教乙女マリアから誕生した主石橋秀雄牧師です。
使徒信条を連続して学んでおります。我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、このように告白されてまいりますが、聖霊にて宿り、乙女マリアより生まれとある、マリアより生まれと告白されるこの部分を今朝学びたいと思います。前回はイエスは独り子である神、誠の神である、主イエスが誠の神であるということを信ずれば、それで全てだ、それが全てだという話をいたしたわけであります。イエス様はどなたであるかと問われて、イエス様は誠の神であり誠の人である、このように告白し続ける、これは2000年の教会の歴史の中の信仰告白、非常に重要な告白として告白されてきた事柄であります。イエス様はどなたであるか、イエス様は誠の神であり誠の人である。乙女マリアから生まれたということは、誠の神であるイエス様が誠の人となってくださった、さらに言うならばただの人になってくださった、これは大変な驚きであります。神の独り子である神、それがただの人となって人たちの中に誕生してくださった、これは教会の中で大変な驚きを持って受け止められ、そして告白されてきた信仰の告白であります。宗教改革者ルターは、このイエスという名に勝る良い名はない、あくまであっても人間であろうが、誰が論争を挑もうと負けはしない、このイエスという皆だけ大いなるものとして心の中に燃えたたしめ、光を放すなら放すとすればそれでよい、もう悪魔が挑んできたとしても負けはしない、このお方の名イエスという名、このお方が私たちの心の中に燃え上がり、私たちの中で光るとすれば、もうそれで、全て、それが私たちの生きる力だ、そのことが力強くルターによって語られてくるわけでありますが、今引用した部分は加藤スニャク先生がルターの説教を訳した、その訳からの引用であります。独り子である神が聖霊によって乙女マリアに宿った、そしてイエスと名付けた、今日の聖書で示されるわけであります。イエスという名前は非常に平凡な名前であります。旧約聖書にはしばしば出てくるな、新約聖書においては他に2回出てくる名前、一般的な名前であります。ヒブル語ではヨシュアというふうに言うわけであります。ヨシュア、これがギリシャ語に訳されるとイエスとなるわけであります。正式にはイエスースというふうになるわけですが、これがギリシャ語で、私たちがイエス様、イエスという名前であり、この名前の意味は、神は救い、そういう意味があるわけでありますけども、主は救いという意味があるこのイエスという名前、まさにイエス様が誕生したということは、そこに主の救いがある、神の救いがある、ただの人となってくださったそこに、救いがあると示されてくるわけであります。マリアという名前は苦き持ち役という意味でありますが、この名前も一般的な名前であります。 今日のマタイ福音書の一章の18節で示されてくるわけでありますが、このマタイが記すマリア、この部分では非常に苦しんでいます。聖霊によって子を宿したと語られてくるわけでありますが、まあ、15歳から16歳ぐらいの年齢であったと想像されます。マリアは15歳から16歳の年、しかもナザレに住んでいた。もうナザレというのはガリラとすればもうガリラ地方といえば田舎、その中でも小さな村、ナザレから何の良いものが出ようかって言われるほど、小さな村、そこで育ったマリア、このマリアに聖霊によって男の子が誕生していく。もうこれはそこに神の技がある、誰も信じません。マリアの中に、育っていくあのイエス様が聖霊によって宿った、神の力によって宿った、それは誰も信じない、信じることができない。その痛みや重荷を背負って今、生きようとしている、子供を産もうとしている。婚約者ヨセフもこれを理解することができない。その痛みを一身に背負うマリアの姿、そしてマリアに起こった出来事、そのことに、苦しむ、悩み苦しむヨセフの姿が最初に示されてくるわけであります。18節から見ていただきますと、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身をもっていくことが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを心に表沙汰にすることを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと、こんなふうに記されてくるわけであります。大変なことがまあ、さらっと記されている。ヨセフによらないでマリアが妊娠した。もうこれはヨセフにすればそれを知った、苦悩、それがこの言葉の中に示されています。愛するマリアが妊娠している。姦淫したに違いない。姦淫の罪は石打ちの刑であります。婚約いたしますと、もうこれは対外的には結婚したとみなされます。1年間の婚約期間を経て正式に結婚するということでありますが、もう婚約したということはもう結婚したと世間は見ている。ヨセフはマリアが姦淫した。姦淫の罪は石打ちの刑であります。人々に晒し者にされて石打ちの刑にされる、もうそれは忍びない。だから密かに離縁しようと決心した、まあ、そのようにマタイは記していくわけであります。ヨセフの苦悩が示されてくるわけであります。マリアはヨセフが苦しんでいるそのところで沈黙しています。マリアは何も語っていない、何も語らない、ただ沈黙している。沈黙ほど信仰者の姿勢を示すことはありません。自分のうちに神様が働いてくださっていることをマリアは感じている。自分の中に神様が働いている、そのことを黙って必死に受け止めている。そして神様の御業として赤ちゃんが誕生していく、そこに神共にいますということを深く知らされて、そのことに支えられ、この神の御業を黙ってしっかりと受け止めているマリアの姿があります。しかしそこに大きな苦しみがあります。愛するヨセフはそのことを分かってくれていない、まあ理解することはできないわけであります。ヨセフの苦悩を見つめながらマリアはどれほど苦しんでいるか、 そのことを私たちはこの記事の中に想像することができるわけであります。そのヨセフに示された言葉はやはり神ともにいますというこのことがヨセフに示されてくるわけであります。二次節でこのように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。恐れず妻マリアを迎え入れなさい。そして21節、マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分のために民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言書を通して言われた言葉が実現するためであった。身を乙女が身をもって男の子を産む。その名を、名はインマニエルと呼ばれる。この名は神我々と共におられるという意味である。これはもう聖書の主題であります。神が共にいてくださる、だから恐れるなとの励ましの言葉を私は繰り返し繰り返し旧約聖書新約聖書から聞いていくわけであります。どこで私は神共にいますということを知ることができるのか。それはイエス様が誕生し、イエス様の御業の中に神共にいますということを私たちは深く味わい知らされていくわけであります。マリアとヨセフはその悲しみ苦しみ痛みを超えて神共にいますということにおいて二人はつながっていくわけであります。ヨセフは神共にいますという確信の中でマリアを受け入れていくわけであります。そして神共にいますという確信の中でヨセフとマリアの関係が、深まっていく、そのマリアとヨセフの姿を見るわけであります。ここに私たちは大きなメッセージが、ここから大きなメッセージが響いてくるわけであります。ヨセフは到底受け入れることができないマリアを受け入れた。このことの中に主は到底受け入れることがない、受け入れることができない罪の中にいるものを受け入れ、あなたの罪を私は担う、罪を許すと言ってくださって、神が共にいますということを私は深く知らされていく。乙女マリアから生まれたイエス、ただの人として誕生されたイエス、この主イエスの歩みを私たちは見つめているわけであります。あの十字架に歩んでいかれるイエス様のお姿、ヨタヨタと十字架を担ぎながら、ただの人、もう背負いきれないと思えるような罪を背負って、十字架を背負ってヨタヨタと十字架に歩んでいかれるただの人イエス様、それは私たちはイエス様の十字架の場面で知らされていくわけであります。まことなる神様がただの人になってくださって、私の罪を真に背負ってヨタヨタと十字架へと進んでいかれる、このイエス様を見つめるときに、どのような重荷をもイエス様は背負ってくださり、その思いとつながってくださり、私たちを支え、本当に主は共にいますという確信をそこから与えてくださる、その神の御業を私たちは驚きを持って受け止めているわけであります。マリアは沈黙している。沈黙に勝る信仰はありません。愛するヨセフの疑惑の眼差しを受けても一切弁明をしない。自分の中に神が働いてさっている、この神の働きに信頼して沈黙するわけであります。沈黙の中に神の御業を自分のうちに深く 味わい知っていく、知っている。そのことを通してマリアは、マリア自身も神ともにいますという確信に導かれる。ヨセフも導かれる。そこにおいて二人は深く結び合わされていく。人間の結びつきもお互いの弱さや破れ、また欠点、そのことを超えさしめる力、それは神ともにいますという確信の中で、あなたたちは本当に結び合わされていく。またその結びつきにおいてさらに深く神ともにいますという確信が与えられていく。そういう主の交わりの中に、私たちはこのように入れられて生かされている。そのことの幸いを受け止めたいのであります。ルターはイエス様の名、この名に勝る名はない、この方が自分のうちに燃え、自分のうちに光を放つならば、もう悪魔であったとしても負けはしない。非常に力強い信仰の告白が示されてくるわけであります。このお方が私たちのうちに燃え立つならば、光るならば、そして神ともにいますという確信を持つ者として歩むならば、負けはしない。悪魔にも、そしてまた死にも負けはしない。そのような人生を私たちは歩むことが許される。乙女マリアから生まれという告白の中から示される神様の御業であります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。この礼拝の恵みを感謝いたします。2000年間の教会の歴史の中で、主はどなたであるか、イエスはどなたであるか、このお方は誠の神にして誠の人、この信仰告白が驚きをもってなされ、この告白をもって教会が立ち、またこの告白を教会は世に向かって明かし伝道し続けてまいりました。大きな驚きをもって告白するこの告白の中に命があります。ただの人になって私たちの罪を背負ってくださった、ただの人となって私たちの重荷を背負ってくださった、本当に神ともにいますということを、私たちはイエス様の十字架の御業によって深く知らされます。どうぞそれぞれの私たちの人生の中に深い悩みや痛みを抱えながら生きなければならないことがあります。しかしその中で、恐れるな、神ともにいますとの今日の御言葉を聞いて、その確信の中にそれぞれの課題問題に向かっていくことができますように、そしてその問題に向かう中でこの信仰の確かさを深く味わい知る、そのような人生の歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。